マルコの福音書はイエス様のが福音を語る。マルコの一章一節に、神の子イエス・キリストの福音の始め。イエス様の来られた目的は福音を伝えるためだよとマルコは記しているわけです。マルコの伝えようとしたのは、イエス様が来られた目的はまさに福音を伝えること、神様の御心をお伝えすること、教えることなんだよ。ですから、マルコによる福音書の中には奇跡がたくさんあるというふうに言われます。でも奇跡があっても、マルコが伝えたかったことは、イエス様は神様のことを教える、福音を伝えるということなんだ。ですからそれが妨げられるならば、そこからまた離れて別のところに行く。そんなことがこうマルコの随所に見られるところです。ですから一章のこの後半戦の中でも、イエス様が病を癒し、そしてまたザハラとこう癒し、そしてみんなが寄ってきた時に、イエス様はまた離れていきます。そして、時にはこのことを言い広めないようにというふうに、ザハラトにから癒された人に対して、命じます。目的は、癒しが目的ではないからであります。でそのようなことで、またイエス様はカペナウムにまた来られます。戻ってきたということでしょうね。でこの1章2章の1節から、実は22節までが一つの一塊になっています。でどういうことかというと、1節から12節、今夕のテキストの場所は、誰が罪を許すことができるのかっていう罪を許す権威について、その罪を許すことのできるのはイエス様だけなんだよってことを伝えたい。それがこの一つのまず伝えたいこと。そして次にこの14節から17節で、じゃあ誰が罪人なのかっていう、レビというね、あの主税人がイエス様に呼ばれた。そしてイエス様を批判する人たちはそれを口実を見つけてね、罪人と一緒に食事をしている、なんという人だっていうふうに言って、じゃあ罪人とはどういう人のことなのかっていう話、そしてイエス様と罪人との関係をこう伝えていきます。そして18節から22節が、じゃあ何を基準にして罪と罪でないというふうに分けるのかという点が、この18節から22節に書かれています。ですから罪についてマルコはイエス様がその罪をどう理解しているか、そのことを伝えようとしているのがこの1節から22節のこの箇所です。私たちが考えてしまう罪ということと、マルコがイエス様にが伝えようとしていた罪と罪の許しっていう、そのことについて記していること、それを見ていきますと、私たちにとって何が大切なのかというのがよくわかります。でここでまずその大前提として、罪を許す権威は誰にあるのか、そのことをこの論争の中で一つの出来事を通しまして、マルコは語ります。ここでイエス様はカペナウムに、また来られたとあります。で家におられることが知れ渡ったとありまして、どの家のことなのか、聖書は知る、マルコは記していません。他の福音書でも記してないんです。多分もしかしたらペトロの宗徒が癒されたので、ペトロの、ね、宗徒のいる家だったのか、 触れちょっとよくわからん、その言葉は触れていません。だからどこでっていうのはあまり問題ではない。ただここで重要なことは、どこにいてもイエス様は隠れることができなかった、知らないということはなかった。ですからこの一節で家におられることが知れ渡った、それで多くの人が集まったためにというふうに言われています。でイエス様がその前一章では山にこの一人で町外れの寂しいところにいたけれども、人々はまた集まってきた。でマルコはそのようなことを伝えながらですね、まず第一にイエス様がなされた奇跡とか話されたことっていうのは隠れたところでなされたんじゃない。なぜならばイエス様ご自身の言われたことなされたことって隠すことができないくらいに明らかなことなんだ。多くの信仰宗教はね、この数人の中で人たちの中で、あ、新しい啓示が与えられたとか、新しい不思議な印が行われたんだという噂をしますけれども、イエス様の場合にはそういうのとは全く違いまして、このイエス様は病やこの肉体的な病や苦しみ、そういったものを癒されるというこの出来事自体、またイエス様が教えられたこと自体が実は隠れたところではなくて、はっきりと公のみんなのいるところで、見ている目の前で、また聞いているその多くの人たちが聞いている、そのことを話されたんですよ。こういうふうにマルコは伝えまして、このイエス様がなされたことは自然と明らかなことなんだということをまず大前提にして言っています。そして2節の続きを見ますと、この人たちはイエスの御言葉を話、この人たちにイエスは御言葉を話しておられたとあります。ここを見てみますと、群衆は、この時に来た群衆は肉体的病や苦しみを癒されるためだけではなくて、神のイエス様から語られる神のお言葉を聞くために集まってきた、それを喜んで聞いていた人たちだということが言えますよね。でしかし御言葉を聞くために集まってきたとしても、カペナウムのこの家に集まってきた多くの人々の必要というのは多種多様であります。それは今日も同じだろうと思います。イエス・キリストを求めた動機、きっかけというのは様々です、人によって。でそして信ずると言っても、当時の人々のように信じ方も様々ですよね。でここであるように、やはり12節を見ますと、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めたと言っていますから、イエス様のその印を通してイエス様が語られた権威あるもののごとく語ったその言葉についても実は驚いた、これもある意味では信じたことの一種というふうに言えば言うことができます。しかしそれが本当に救いに至る信仰なのかというのは別問題でありまして、これはもう後になるまで、あなたは生ける神の子キリストですという告白をお弟子さんたちが明確にするまでは、ここまでは信じるというのは非常に流動的、または自分にとって期待をするということ、驚いたということもある意味では信じるという言葉で表されていることが多いですね。でイエス様はこれら全ての必要に応えようとされています。しかし何と言ってもイエス様が本当に、私たちに、のために来られた本当の目的というのは、実は福音を伝えるということでした。神の国が近づいたんだということを伝えて、そして神に信頼していくように進めることでした。しかしそのお言葉 にプラス、その神の言葉を教えるプラス癒しというのが、一つのメシアの印としてイエス様が神であることを証明するために行われていたようですね。 そのことをルカはこの7章の実は開かなくても結果です。ルカはルカ伝の7章の22節でこう言ってます。そしてこう答えてこう言われた。あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清め、サファラトが清められ、耳の聴の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています、とイエス様ご自身がの言葉をこの福音書記者は記します。でここにやはり家の戸口に押し寄せてきた群衆も神の言葉を聞くことにやはり飢えていたということを覚えましょう。奇跡を見ていないんですね。ここの2章の2節、ルカの2章、マルコの2章の2節で、ここでは御言葉を話しておられた。それを一生懸命群衆は聞いていたという意味では、御言葉を聞くことに飢えていたということをマルコは伝えたかったんでしょうね。でそれゆえに貧しい者には福音が述べ伝えられている、それがメシアの到来の印だよとも、マタイもそのことを記しています。これがメシアの最終的な目標、目的って言ったらいいでしょうか。そして最大な印というのは何かというと、貧しい者に福音が述べ伝えられている、これをもってメシアが来たということをバプテスマのヨハネに伝えなさいというふうに、バプテスマのヨハネがの弟子たちがヨハネから使わされた時にそういうふうに言っています。ですからいろんな奇跡が起こるけれども、貧しい者たちには福音が伝えられるんだ、そのことがメシアの実は印でもあるんだよということを伝えています。でこの時にこの突然中部の人が友人に連れられまして、イエス様のところに連れて来られます。でその時に学者との間に争いが起こるわけです。争いって言っても学者たちが心の中で思ったことなんですが、この出来事を通してイエス様があなたの罪許されるかと言ったその言葉に学者たちは怒ったということであります。それはイエス様のご人格においてよってですね、直接的に許しが与えられた、それゆえにイエス様による、彼がイエス様が神であるというその主張に対して学者たちは怒ったんですよね。ですからこの学者たちはイエス様のこのあなたの罪は許されましたというこの言葉に、学者たちは自分を神としているっていうふうに捉えたんですよね。でまたその捉え方は間違っていないんです。ただ問題なのは、そう捉えたということはイエス様がメシアだと認めたわけではありません。イエス様が勝手に自分は神と同じ立場に立っていると言っているんだっていうので、この学者たちは、立法学者たちはイエスを非難したわけであります。でここで私たちにとって少し考えさせられるところでありますが、中部の人に対するイエス様のこのお取り扱いであります。その中にいくつか実に不思議に感じられる点があります。でまず第一は何かというと、現代の私たちにはこのなぜイエス様は初めからあなた理由起きなさい、床を畳んで家に帰りなさいと言われなかったんだろうか ということなんです。こよあなたの罪は許、それからあなこよあなたの罪は許されたと言ってもよかったんじゃないかなと思う。どちらにしてもね、イエス様が伝えようとしたことはこの伝わるんだろうと思うんです。だけどもこれはどの福音書もそうなんですが、最初にあなたの罪は許されたと言ってからこの寝床を畳んで解任されるというふうに言っている。もしその逆だったらどうなんでしょう。床を畳んで家に帰って、ね、帰るぐらいに元気になって、そしてそれから あなたは罪許されましたって言ったならば、こんな抵抗もなかったんじゃないかなって、逆にみんなが驚いてさすがすごいっていうふうに終わったんだろうと思う。だけどここではそうなっていない。でここでなぜ私たちにとって逆とも思えるような順番に福音書記者が伝えているかということです。でそこに一つの福音書記者たち、これはマルコだけじゃないんですが、福音書記者たちが伝えたいメッセージがあるんじゃないでしょうか。私たち現代の日本人には病を罪との関係から見ることはほとんどありませんよね。ですから分かり、その罪と病との関係というものは当時は実は非常に結びついていた理解があったようであります。しかし現代人にはそれが分かりにくいところです。そしてイエス様のこの関わり方からむしろ逆に判断すると、中部の人自身はどうもこれ肉体的な中部であるということの方が辛かったんだろうか、どうもこの中部の人自身は霊的な重荷がとても大きかったんじゃないかなと思うんです。肉体的な中部的のその苦しみよりも。で、ですからこの霊的負い目に比べたならば、この中部の人は肉体的苦しみから解放されるこの必要よりも罪から救われること、救済されること、罪意識というものが非常にこの強かったんじゃないだろうか。イエス様はこのまず声をあなたの罪は許されたという最初にその声をかけたんですよね。ということはこの中部の人の本当に今必要としていること、心にかかっていること、重荷、それは何かっていうと、中部であること、病であること以上にこの罪の重荷に非常に苦しんでいた、そのことがイエス様によって見抜かれたんじゃないでしょうか。だって他の箇所を見るとね、癒されたからあなたの信仰があなたを治したんですっていうふうに言っていますよね。そういうことが多いです。でここが最初に言ってるのは、こよあなたの罪は許されました。でこの中部の人ほとんどその人だけだと思う、最初にこれを言って。そうするとイエス様はね、この中部の人の心に一番重いのは肉体的に苦しみから解放されることよりも、もっと罪の負い目、負債、そこからの苦しみ、そこにとらわれていたということをイエス様は知っておられたんじゃないかな。肉体的苦しみから解放されたらば全てが良くなる、平安が与えられるとは限らないわけであります。いやむしろその霊的な苦しみの方が大きいし、また人の心を支配している場合が多いのではないでしょうか。もうずっと長い間障害者伝道という働きに小さなものですが加えさせていただきますと、その野の花キャンプなど行ったり、精神障害者のこの集まりなんかに行ったりしますと、確かに、障害を負っていること、また精神的な病を負っていること、 病気が重いこと、それはとっても大変だ、辛いということを訴えますし、そうだろうなというふうに思うんです。しかし逆にその障害は癒されていないんです。病気は治っていないんだけれども喜んで賛美している人がいる。そうすると明らかに肉体的な痛みや苦しみも大変ですし、それを抱えている。だけどもそれ以上にこの罪が許されたっていうことは、それをも超えて喜び平安、それを与えることなんだ。でそれが逆に言えば、そこに神様の罪の許しがなければ、たとえ肉体的に健康になったとしても苦しみからは解放されない。肉体的な苦しみから解放されても、実は霊的な苦しみから解放されなければ根本的な解決にはならない。イエス様はそのことをこの中風の人に見た時に見抜かれたんじゃないでしょうか。この中風の人の一番の関心事は罪が許されること、そのことではなかったのか。だからイエス様がこの中風の人に、来よ、あなたの罪は許されましたっていう宣言がなされたんじゃないでしょうかね。何にも書いてないんです。で真っ先にイエス様はそれを言われた。イエス様は中風の人の本当に今必要なことは、中風が癒される以前に罪が許されることなんだ、その罪のからの解放されることなんだということを知っておられたんじゃないでしょうかね。そうでなければこの順番は私は理解できないのであります。ただ単にイエス様がね、刑を、罪を許す刑を持っているということを、それをこの主張したいがためにしたんだということでだけではなくて、それは結果としてそうなんであって、本当にこの人の、中房の人の根本的な問題、一番苦しめているものはその罪のから来る重荷ではなかったんだろうか、それを見抜かれたんだろう。ですからここで立法学者の話が出てくるわけでありますが、それと全く相反しているのが立法学者です。で立法学者というのはイエス様が何をしたかということをこう目の色を変えるようにして、目を皿にしてって日本で言いますけれども、欠点を見つけようとするわけです。言葉尻を探そうとしています。そこで罪を胃が許されましたということを通しましてですね、自分も罪を許されなければならないというふうに立法学者は全く考えていないんですよね。でまさにこの立法学者はイエス様がそんな権利があるのかというふうに指摘して批判します。そしてまるで証拠を見つけたかのごとくに心の中でつぶやいていくわけです。しかし自分こそが罪許されなければならない罪人であるということには全く心を止めようとしていない、考えてもいない。まさにこの立法学者は傲慢で自己満足で、そして自分の足らなさも弱さも認めようとしない人たち、そういう人がいるものであります。それゆえ自分が罪許される、罪の問題を解決しなければならないなんていう必要性も意識していなかった人たちであります。自分には足らないものが何もないと豪語しているのがいたのがこの立法学者たちでした。ですから彼らがしていたことは、共に癒されたことを喜ぶのでもなく、ただ人を批判し自分の知識と潔白さを主張するだけのものでした。すっごく対比されています。だから彼らは、立法学者たちは何も受けることができませんでした。そしてこのいつものように彼らのこのイエス様は人々のこの信仰に応えて癒しをの奇跡を行われます。 で、このことを考えますと、一つの不思議は、人間にとって一番大切なことは、このマルコが伝えたかったのは、罪が許されること、これが根本的な問題の解決。これがなければ、許しがなければ、中風が癒されたとしても根本的な解決にならないし、この厨房の人の平安にもならないということが理解できるのであります。さらに2つ目の不思議なことがあります。それは何かというと、ここで聖書がですね、病人自身の連れてこられた病人自身の厨房の人自身の態度を何も言っていないということです。イエス様はこの厨房の人を癒されたですけれども、また罪の許しを宣言をされたんですけれども、その時にイエス様が見たのは、聖書が伝えているのは5節で、イエスは彼らの信仰を見て厨房の人に言ったって言ってる。厨房の人がその後イエス様に対してどういう期待をしていたか、信仰を持っていたか、それは何も記していないんです。むしろ厨房の人ではなくて彼らの信仰ですから、その厨房の人を連れてきた人の信仰っていうのが直接的に言えば見るんでしょうね。で、その彼らの中にこの厨房の人も入っているのじゃないかというふうに言われます。ただね、ただここで癒された後も厨房の人はについては何も言ってないんです。そうでしょ。11節で、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行ったというふうに書いてあるんだ。厨房の人がそれを見て、それを癒されて、そしてイエス様を賛美したとか信じたとか、それも全く書いてないんです。不思議だと思いません？で、まあいろいろ想像しますと、彼らの中にも先ほど言いましたように信仰を持っていたかもしれないし、そうでないかもしれません。またはこの病人は自分の罪をですね、あまりにも意識しすぎていたので、イエスにこの自信を持って癒してくださいと近づいていく勇気がなかったのかもしれません。ただこの中で病の友人を連れてきて、イエス様の足元に置いた4人の積極的な信仰に応えて、イエス様は奇跡を行ったというふうに理解するのが実は自然な流れだと思います。で、マルコはそのことを言っています。少なくともマルコは、また他の福音書のも見なければ分かりませんが、マルコはこの厨房の人、癒された人自身の態度については一言も触れてないんです。で、イエス様もこの厨房の人のことについては言っていません。ただ罪許されたということ、そのことは厨房の人の必要性についてはイエス様は見抜かれていたというふうに言えるでしょうね。で、このように考えるときに、彼らの信仰といったときに、やはりこの病を持った厨房の友人たちは、厨房の人が罪の意識のゆえにイエス様に自分で自ら連れてってくれというふうに頼むこともできないほどに自分に対して負い目を負っていた、これは想像ですよね。としても友人はイエス様に言ったならば必ず何とかしてくれるんじゃないかという、そういうこの期待、まあ諦めの悪さと言ってもいいんでしょうか。信仰という部分では諦めの悪さっていうのは悪いものではないんじゃないでしょうか。熱心に一生懸命祈って願って、求めるっていうことはイエス様も進めていることですよね。そしてその必要さのゆえに、しつこさのゆえに聞いてあげるんだというふうにさえ言っているくらいですから、本当にこの友人たちはこのイエス様に対して何とかしてくれるんじゃないか というイエス様への期待、そういう意味では期待という意味での信仰は並ならぬものがあったということが言えると思います。これはサマリアの女の人がですね、子犬と言われてもなおイエス様にその恵みをください、パンくずでもって言ったのと非常に似ているところであります。ああそうですか、じゃあいいですというのは絶対に言わない、いや言えないのが信仰なんでしょう。逆に言うとそれ以外にこの望みがなかったっていうことも言えますね。でそれはこれ以外になかったから言ったんだ、これも立派な動機ですし、それも信仰の入り口としてこれは大切な点じゃないでしょうか。そしてさらにここで言えることは、この4人の人がこの中風の人、病気の人を連れてくる信仰っていうのは、期待っていうのは必ず何らかの行動、行為に現れてくるということを教えているんじゃないでしょうか。その行動には千差万別、人のこの数以上にその行動の表し方というのは違ってくるかもしれません。そして時によっても状況によっても違います。どんなことであれ結果的に何か行動を起こさざるを得なくなる、それが期待をするっていうことですし、信ずるということなのかもしでしょうね。その一つの現れが4人の人がこの中風の人をイエス様のところに連れてくる、しかも屋根を壊してまで連れてこなければならなかった、そういう衝動に駆られていく、これは信仰の結果出てきた行動です、ね、期待の結果です。それは結果を行動の目的や動機にしていません。罪が許される、癒されるという恵みをその何とかしてっていう期待が結果出てきたことであって、その罪が許されるっていうことを期待をしながら来るっていうことではどうもないようです。とにかくこの4人の人も本人も含めてかもしれませんが、イエス様のところに行かざるを得ませんという言ったならば、そこにしか希望がないといったその思いが、望みがこの人たちに行動を起こさせた、そして罪許される、そして病が癒されるという恵みという結果を得たんですよね。と私たちはとても重要なことは、この本人の信仰について何もマルコが記されていなかったですが、信仰者の行動というのは決して本人を抜きにしても私たちにその人のために祈り続ける、必要に願い求めるという行動を起こす、そしてその結果は神様にお委ねする、これが実は結果がこうなってこうやったらこうなるだろう、だからこうするんだというふうな方程式のようなものではないようであります。やむにやまれない行動がこの恵みを結果的に引き起こしたというふうに、信仰というのはそういう部分があるんじゃないだろうか。ですから信仰は必ず何らかの行動、行為に表されてくるということをマルコは教えているんじゃないでしょうかね。その行動には千差万別です。まあいろいろあることを私たちは教えない。でその時にその後第三の私は不思議な記事がこのマルコにあることに気づきます。それは6節から7節です。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この律法の教師は神学的に非常にこの鋭い洞察力を持った人たちでありました。確かにこの律法学者と言われる人たちのつぶやき自体は間違っていません。神の他に罪を許す権威と権利を持ったお方はいません。なぜならば罪というのは神への命令違反だからです。彼 彼らはそういう意味では単なる街道の管理者ではなくて、真相を調査するというね、信仰的なのか本当に神様を冒涜した行為なのかどうかということを調査する、そういう立場にもあったのが律法学者たちであります。ですからイエス様がこの神を冒涜するような言葉を吐いた、ダンソラと言ってイエス様はもう十字架につけられるという決断がこう下されちゃうんですね。で、この律法学者たちは直ちに、ですからイエス様の言われた放った言葉の問題が神学的にこの根本的な根源的な誤りであるということを指摘します。察知します。神以外にできないことをイエス様は言った、できるかのごとくに言った、人間であるにもかかわらず神と同等に置いている、神を人間に引き下げているってことなんです。これは神を冒涜するだというふうに考えた。もちろんイエス様が単なる人間であるならば、そのような権威をいかに主張しても神以外の誰も罪を許すことはできなかったわけであります。そしてそれは確かなことです。間違いはないです。しかしイエス様の生涯の間、こういう同じ問題は何度もこれからも起こってきます。もしイエス様が神でないならば、イエス様は本当に神を汚すものと言われても仕方がないですね。この点は正しいです。もしイエス様が罪を許す権威を持っておられない、おられる、まあ罪を許す権威を持っておられる神でないならば、イエス様は何になります？狂人か悪人か詐欺師ですよね。でしかなくなってしまいます。それ以外のに可能な説明はつかないです。もし説明をするとするならば、もう一つあるとするならば、イエス様は約束のメシアであり救い主だよ、神が人となられたお方なんだということを認めるか、イエス様を詐欺師悪人というふうにするか、狂人とするかのどっちかしかないわけであります。で、少なくとも律法学者たちはイエス様を受け入れていないので、イエス様が神を冒涜したとして罪に定めなければならなくなります。少なくともこの律法学者たちの中にはこの理屈を知っていたことでしょう。それで、律法学者たちは冷静にイエス様を殺す計画を実はヘロデ党の人たちとしてるんですね。この後3章の6節を見ますと、そのことがヘロデ党の人たちと相談をして、ね、イエスを殺すことにしたというふうに書いてます。本来律法学者たちとヘロデ党なんて一緒になるはずがないんですよね。にもかかわらずイエスをこの殺すため、イエスを葬り去るために、手を結ぶわけであります。で、しかしそうしますと、イエス様は狂人なのか詐欺師なのか本当にメシアなのか、そういうこの学者たちとイエス様とのそのやり取りを聞いて、ある者たちは非常に戸惑ったことだろうと思います。イエス様の教えが権威ある者のように語っておられました。そして皆が感銘を受けたわけです。このようなこの当惑した人々に対して、人としてのイエス様と神としてのイエス様とどちらかを選ばせるような質問をしたわけですよね。ここでそうですよね。このイエス様が言ったのは何かというと、9節で中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいかというふうに質問してるんです。つまりこれを出来事、あなたの罪は許されましたというふうに言った、このことに対して批判をした しているこの律法学者たちの心を見抜いて言ったイエス様のお言葉は、どちらが優しいのか、どちらの言葉によって神の力の権威が表されるのかというならば、もうある意味であなたの罪許されたよりも起きて床を畳んで歩けということの方が優しかったのかもしれませんね。つまりなぜかというと、それだったならば律法学者たちも認めたんです。当時ですか、なぜこういう質問したかっていう、私は思っているその不思議はそれなんですが、この中でイエス様はまずあなたの罪許されましたというのと、この床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいかというこの質問をしたんです。なんでこんな質問をするんでしょう。いや、私は罪許す権威があるんですと言えばそれでいいわけじゃないですか。だけど、どっちが優しいかという質問をしているということは、当時の預言者と言われる人たちも、また旧約聖書の預言者たちと言われる人たちも、実は癒しは行ってるんですよね。奇跡的な癒しは、死人さえも復活させるというその奇跡さえ行っているわけです。エリアやエリシャ、そういう人たちはその癒しを行っている。だけれども、その偉大な預言者たちと言えても、実は罪を許す権威は持っていないし、罪を許されましたというふうに宣言をすることはできませんでした。罪許されるために悔い改めなさいとは言います。でも預言者自身がこの罪許されましたっていうふうに宣言することはできない。ここに律法学者たちが単なる預言者じゃないんだよっていうことをすっごく印象付けられるわけです。言い換えるならば、イエス様が権威を主張することが正しいかそうでないかは、この肉体的に癒しにおいて最も容易に知ることができますよ。だから権威、罪許されましたっていうその権威は、実はイエス様は持っているけれども、普通の預言者たちは持っていません。だけれども、自分が言った権威が確かに持っているんだということを明らかにするために、預言者たちがやったことも同じようにやりました。それは床を畳んで歩けということなんです。ですからイエス様は、あのかの預言者たち以上のものだよということを同時に言っているんじゃないでしょうか。以上というのは、この神から使わされた預言者以上といえば、もう使わした神ご自身以外にないわけです。ですからイエス様は、しばしばそうであったように、ご自身のこの、を批判する者たちの前で、誰が罪を許すことができようというこのつぶやきを聞いてですね、彼らを、私はほら、実は預言者がやっているようなこと、異色の存在なんだよということをここで示したのではないでしょうか。そのためにこの質問をあえてしているわけです。で、そのようにこのイエス様が彼らの思い、律法学者たちの考え方を見抜かれたと、マルコはそのことを記しています。そして事実、この病院にとって、イエス様にとってもですね、魂、心、霊的なその魂を回復することは、肉体を癒すことよりも、これはとても大変な出来事です。でもその大変な出来事だけれども、イエス様にはできるよ、それを伝える。そのためにこういう質問をします。律法学者たちはすでにこのイエス様にですね、神を冒涜するものという判断を下しておりながら、実は8章の11節を見ますとですね、面白いんです。常にこの律法学者たちは、じゃあ印を求め、見せてみろっていうふうに言うんですね。印を求めるわけです。8章の、マルコの8章、ちょっと開いてみましょうか。マルコの8章のこの11節を見ますと、こう言ってます。パリサイ人たちがやってきて、イエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。 まあ、パリサイ人と律法学者という表現違いますが、律法学者の中にパリサイ人を言いますし、パリサイ人の中に律法学者という、言いますけれども、そういう意味でここで彼ら自身はこの奇跡を見ても初めからもう受け入れるつもりがないので、事実を見ても決してイエスをメシアとして認めることができない。そうするとこのイエス様が10節11節で言っていますよね。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせる、まあごめんなさい、2章です、まあ、戻りますが2章の10節11節で、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中風の人に、そして、あなたに言う、起きなさいと、こう畳んで家に帰りなさいと、こういうふうに言われる。で、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを伝える、教えるため。で、ここには二通りの解釈があります。一つはですね、この言葉には別の言い方をしますとこうなります。あなた方は神のみが罪を許すことができるというのか、ならば私は同じ力を持った人間がここにいることを示そう、というふうにして、いうふうに言う言い方もできる解釈があります。そうすれば、知る深い聴衆がいるならば、人間イエスという人は実に神であるということを認めざるを得ないでしょう、というそういう理解です。で、この人の子というこの語をですね、どう訳すかというと、これは実はエゼキエル書の2章の1節に、死ぬべき人というものという意味でね、人の子というふうに使われる場合もあります。で、もう一つは、実はこの人の子という言い方をダニエル書を取ってね、この再臨のメシアを人の子というふうに表現しているところから、あの再臨のメシアなんで、再臨というか来臨されるメシアだよというふうな意味でこの言っているという、その2つの解釈があります。で、もしそうだとするならば、私自身が罪を許す力を持っていることをあなた方に示すために、というふうに言ったらいいかもしれませんね。まさにあのダニエル書で言った、予言された来臨の主なんだ、神なんだということを伝えているというふうに言い方がある。で、これはどちらの場合でもイエス様の言葉は非常に効果的で、力ある権威ある言葉でした。福音書に記されている癒しの奇跡の全てではないにしても、大部分はまさにこの目的と同時に神の愛の豊かさというのを示す。この目的というのは何かというと、権威を持っておられるイエス様はね、そのイエス様の権威と、その権威あるお方は同時に愛情深い心の本当の奥底の一番の問題をちゃんと見抜いて、そこに解決をお与えくださる、根本的な解決をお与えくださるお方だということをマルコは伝えたかったんじゃないでしょうか。で、そして12節最後になりますが、すると彼は起き上がり、すでに床を取り上げて皆の見ている前を出ていった。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがなかったなと言って神を崇めたと。もう一度言いますけれども、イエス様の言葉は効果的でした。そして力と権威ある言葉でした。まさに罪許されたというあの宣言は、あの創世記において神様はお言葉によって無から有を創造された、あの権威をあるかのごとくに語られた言葉のと響きが似ているのであります。神の子は御言葉によってその負い目と、そして苦しみと、根本的な問題のからですね、解決を与える力をもたらすことができる、そういうお言葉でありました。イエス様ご自身は表面的な癒しよりも根本的な問題を見つめて、そこから解決をする、それは罪が許されることなんです。これ以上に私たちがこの根本的な解決しなければならない問題はない。というと、逆に言えば、先ほども言ったように表面的なことが解決したとしても、根本的なその罪の許しという問題が解決しなければ、その人は悲劇だよ。そうですよね、その人は滅びるしかないんですから。そして、 平安というのは私たちは表面的な事柄が解決したとするならば病気が治りました、そしたらもっとオリンピックに出るほどのアスリートになりたい熱意が出てきます、貧しさから解放されました、でも金持ちになりたい、世界中一番の金持ちになりたいというふうに次から次へと出てきてしまうかもしれません。それは人によって違うかもしれませんが、しかしどんなに財産を貯めたとしても、どんなに健康有料児であるということを誇ったとしても、根本的な解決がなければいつそれが壊れるかもしれないという、取られるかもしれないという不安の中に私たちは取り残されたままであります。しかし神様のイエス様を通してなされたその解決、罪の許しは、これは誰も永遠に私たちからそれを取り去ることはできません。死に打ち勝たれたお方、このイエス様から私たちを引き離すものは何もないというふうに言われている通りであります。そこがまず解決されることが一番大切なことである。マルコはまさにイエス様のこの罪を許す権威、この権威がきちんとイエス様が持っておられるがゆえに、私たちはイエス・キリストの贖いが私の罪のためであって、罪の許しが確実に与えられているという、その根本的な解決をいただくことができる、その権威を持ったお方がイエス・キリストであり、そのお方の十字架の死が実は私たちの許しの根拠なんです。このことを、それを福音と言うんだというのが、まさにこの誰が罪を許す権威を持っているかという、この中風の人の癒しの出来事を通し、パリサイ人の、じゃあ律法学者たちとのこの論争を通して、イエス様が私たちに、私たちの根本的な問題解決は罪が許されることですよ、その罪の許しはイエス・キリストのみですよ、そのイエス・キリストが私たちの罪を許すために身代わりとなって刑罰を受け贖ってくださったんです。だからこれを贖いは確かです、私たちの根本的な問題の解決はここですということを、私はマルコは伝えたい、福音書記者が伝えたいことだったのではないでしょうか。ですからこの、出来事の中で中風の人自身がどうであったかということについては何も触れていません。ここで伝えたかったこと、そしてまたこのイエス様が声を何時の罪許されましたという声を先にかけた理由というのはそこにあるんじゃないでしょうか。私たちに根本的な問題の解決、それを私たちはいただいているんだということをもう一度聖書の中から確認したいのであります。一言終わりました。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主が憐れんでくださったことを感謝します。主の贖いの家に本当に誰にも奪われることのない根本的な解決をいただきましたことを確信をお与えくださり感謝いたします。主の御名によってお祈りいたします。